今日は、まあ、初めてまたは相当久々だと思うドラマレビューをやってみたいと思います。もうねリアルタイムではドラマは多分もうなんていうの全話通じてテレビでリアルタイムで見るって多分ないと思う。だって普段テレビつけないからさ。そう、Amazon プライムで、投資で見ました。あ、2016年のドラマですね、私を話さないでというのを見たんでちょっと話したいと思います。西暦2020年5月12日火曜日夜20時48分くらい収録のテクノロジートークステーション第1112回目、おはようございますテクノでございますけれども、うん、ドラマまずねリアルタイムで見たドラマなんて、リアルタイムで見たドラマの最後はあれだわ、ガリレオだ。うん、あのいつのだ、2014年だ、あれ大学4年の時だから、あ、2013年の、あの吉高由里子がパートナーだった時の、あのガリレオの2期ですね。あれが多分リアルタイムで見たドラマの最後ですね。あ、いやもうね昔中学校の時がピークかな、一番ドラマを見てたのは。うん、それから全然見なくなったね。はい、まあ、とりあえず、はい、今日は私を話さないでの話です。はい、ということで、私を話さないで、これもともと長編小説なんですよね。和夫石黒さんが書いた、2005年に発表された長編の小説ということで、本自体も結構有名で、なんかブックオフとかに普通に売ってたりとか、まあブックオフというかなんか結構目立つ位置に売られてたりとかしますよね。はい、ざっくりどういう話かっていうのは本当ざっくりしか言わないですけど、臓器提供をするためだけに、生まれた子供たちが、その外界から隔離された全寮制の学校で本当に生まれてから大人になるまでずっと育てられるっていう話で、最終的にこう大人になってで臓器提供をするまでの話、その全寮制の学校での話とかも含めて、最初のうちは何にも知らされずに、外の世界とは一切触れることなく自分がどういう存在かも知らされずに、ある意味のびのびと育てられていくんだけどみたいな話なんだけど、重い。まあそのもう本当に自分の体がなくなってしまうレベルで臓器提供されて、最終的には3回目か4回目の手術、あの臓器提供で亡くなるみたいな流れなので、まあそういう話なんですよね。重いんですよこれ。あんま視聴率高くないでしょおそらくね、調べてないんだけど、もうだって重いもん、これを続けてみたいって俺はどうなんだろう、来週楽しみっていう気持ちにあんまりならなかったから、いや なんていうかなハラハラするんだけど、ある意味プライムだからこう続き気になるな、このまま流れで見ちゃおうっていう風になれるけど、来週楽しみっていうそういうことではない。その本当にね、笑える要素がほぼほぼないっていうところ、まあ、僕が今まで好きだったドラマの傾向から見ても結構こう珍しいタイプなので、はい、いやでもまあなんかシリアスな話ですよね。で本をちょっと読みたくなったなっていう感じは、するんですけど、うん、でキャストメインは3人いて、綾瀬はるかさんと、三浦春馬さんと水川あさみさん、この3人がその臓器提供のために、まあ、作られた人間みたいな、人間っていうかまあ人たちなんですよね、同級生で。でこの3人がまあ仲良く同級生お友達グループですくすくと育っていって、最終的に大人になって、臓器提供されていくまでの流れみたいな。でそこには若干というか、あの多分に 恋愛模様があったりだとか、やっぱ自分がそろそろ死ぬんだとか死なないんだとか、臓器提供されていくんだとかっていうところとの、なんかこうやっぱりね、好きな人と一緒にいたいとか、ね、いたくないとかっていう話になってくる部分に関しては、あとはプライムを見てほしいんだけど、重いこれはね、重い。あのね、ある程度時間と気持ちに余裕のある時じゃないとこの作品は受け入れられないと僕は思うけど、見れてまあ良かったかなっていう気はするかな。あとね、水川あさみさんの演技を僕は初めて見たかもしれない。なんとなくバラエティとかでこの人だっていう話、あの久保田正孝さんと結婚されたんでしたっけっていう話とかは聞いてたんですけど、演技をちゃんと見たの初めてかもしれなくて、あ、なんかいいなっていう、ちょっと小悪魔的っていうか、あ、性格があれだねっていう感じなんだけど、なんかそこも含めて、あ、すごいハマってる感じだなっていうふうに思って、がすごく良かったと思うんですよね、うん、まあ重いんだけど、うん、まあ見て良かったなとは思いますね。まあ重いから見れたっていう部分もあるんですよね。あの、なんていうかな、こう1週間置いてだったら見れるドラマっていうのは、逆に言うと続けざまに見れないことがあるんですよね。だから僕、続けざまに見れるドラマって、まあ、今回の私を話さないでみたいに笑いがあまりないタイプだから、唐沢俊明さんの時の、あの白い巨塔とか、あれすごく好きで、あの投資で見たりとかすることもあるんだけど、あれくらい笑いがないものの方が投資で見やすいんですよね、はい、僕が中学校の時とかに好きだったドラマで言うと、あのこの前2期出たんでしたっけ、10年ぶりぐらいに阿部寛さん の, あの結婚できない男の、結局2期の方見てないんだけど、1期はすごく好きだったし、あとね、周りが全然見てなかったんだけど、あの曲がり角の彼女って知ってます？曲がり角の彼女に関しては中学校の時にめちゃくちゃ好きだったのに誰も見てなくてめっちゃショックだったんですけど、2005年だから僕が中2の時ですね、稲森泉さんだ、稲森泉さんの大人っぽさがすごくこう可愛く見えてたんです。要潤さんと、あと釈由美子さんが出てたりとかしてたんですけど、そのまあ30超えた、まあある意味こう色が出てきた感じのこうお姉さんを演じてる稲森さんがすごく僕中二心をくすぐってたんですけど、僕の中で今まで人生で、そうだな、一番とまでは言わないけど、結構ね毎週、これ確か火曜日だったと思うんですけど、あの楽しみに見ていた、はい、あのドラマなんですよね、はい、曲がり角の彼女、うん、あとはでもそこまでかな。なんか周りが見てるからっていうことで見てたのが派遣の品格とか極戦とか、そういうのはなんか周りと会話を合わせるためにとりあえず見てはいたっていうような感じですかね。あと姉子とか、うん、そう、あ、姉子ね、そう、姉子をみんな見てたの。そうで、いや姉子より曲がり角の彼女の方が面白いってって言えなかった、中二の時は、うん、中二の時はっていうか今でもそれは言えないけど、うん、そう、多分ね、見てきたドラマの数本当少ないと思いますよ、うん、まあかな、うん、ガリレオかな、あと龍馬伝だって僕リアルタイムで見てませんからね、 DVD で全部後追いしたような形なんで、福山さんが出てるぞってなってもなかなか見ません、うん、ドラマは、はい、まあね、プライムでまとめて、はい、何か見たいドラマが急に出てきたら、てかおすすめのドラマがあれば教えていただければと思いますけれども、まあまあまあね、せっかく時間が、まあ、ある意味ありますからね、はい、見ていきたいと思います。キョウスケ、お疲れ様でした。